聖書を読みいたします。創世記28章10節から12節。ヤコブはベールシェバを出てハランへと向かった。彼はある場所にたどり着き、そこで一夜を明かすことにした。ちょうど日が沈んだからである。彼はその場所で石を取って枕にし、その場所で横になった。すると彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に立てられていた。その上の端は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた。この前ヤコブが、まあ、ずるいことをしたんですね。子ヤギの毛皮をここにかぶせて、そしてお父さんイサクが目が見えませんでしたので、お父さんをこうやって騙しました。お父さんがあなたは我が子エサウだねと聞いたのに、ヤコブははいそうですって言ったんですね。そしてお父さんから祝福を受けて、受けました。でお兄さんはそれを後から知って本当に怒りました。次お願いします。まあ、ここまで先週見ました。兄のエサウはもうカンカンに怒って、あのヤコブめ、あいつを絶対殺してやるっていうふうにこう怒ったんです。でお母さんのリベカはこれを聞いて、あらこれは大変だわ、ヤコブに教えて、ヤコブよ、お兄さんはあなたを殺そうとしてるから、あなたは逃げていきなさいって言って、ヤコブはこれからお母さんの遠い場所にあるお母さんの家の方に逃げていくことになるんですね。じゃあ次お願いします。さあヤコブは一人で旅をしなければならなくなりました。もう思っても見なかったことになったんですね、ヤコブは。で一人で寂しく旅をしなければなりません。お母さんの家は本当に遠いんです。でその間に強盗に襲われるかもしれません、獣に襲われるかもしれません。いろいろ心配なことがあってヤコブは旅をしました。そして一日ではそこに着かないので夜がやってきたんですね。でさあ夜どうしようか、ホテルがあるわけでもありません。でヤコブはどうしたかというと、石を枕にして、そして地面に横になって寝たっていうんですね。で皆さんこういう石を枕にして一晩中寝たことあるでしょうか。あまりないと思うんですね。で私は昼間はあります。昼間は石を枕にして、この暖かい時に地面に横になって、まあ、昼寝をしたことはあります。それは気持ちいいんです、ポカポカして。でも夜はさすがにないですね。でヤコブはですから本当に寂しい思いでこうなっていたと思うんですね。ああどうしてこんなことになってしまったんだろうか、もうとんでもないことになってしまった、自分は神様の祝福をと思ったけど、こう自分が考えていないような本当に最悪のひどい状態になってしまったんですね。で彼は本当に、なんでね、なんでこういうことになってしまったんだ、自分の計画と違ったって言いながら本当に寂しい思いでいたと思います。じゃあ次お願いします。そしたらですね、彼は夢を見たんですね。そしたらなんとはしごが地面から立てられていて、その上は天に届いていました。そして天の使い、御使いがこれを上り下りしていた、そういう夢を見たんですね。でこれは何を表しているか、これはヤコブは一人ぼっちだと思っていたけれども、そうではなかった。神様が共にいて、ちゃんと上からこう神様が天使を使わせて彼を守っていてくださった、こういうことを示していたんです。そして神様の声がありました。じゃあ次に言葉をお願いします。じゃあ最初の方私が読みます。そして見よ、主がその上に立ってこう言われた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福されるって、こう言われて、まず今の14節までのところでお願いします。今読んだところにアブラハムとイサクの祝福を与える、アブラハムイサクに受け継がれてきた祝福はあなたに与える、そしてあなたの子孫はとても多くなり、あなたとあなたの子孫、子供たちによって全ての世界の人たちは祝福される。これですからずっとアブラハムとイサクに言われてきた祝福がヤコブに果たされるということを神様は言ったんですね。じゃあ次お願いします。あ、ごめんなさい、上の方。じゃあこちら皆さんで一緒に読みましょう。3、はい、見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。 私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。このように神様は言ってくださいました。もうヤコブにとっては信じられないことなんですね。もう自分が悪いことをして今こんなひどい状態になったんだ、もう自分は一人ぼっちだと思っていたら、神様が私はあなたと共にいてあなたを捨てないって言ったんです。で今ヤコブは遠いところに行きます。これからも行くんですけど、でも必ずここに帰ってくる、神様が帰らせてくださるって約束したんですね。じゃあヤコブは朝起きた時に石、自分が枕にしていた石をこう立てて、そして神様を礼拝したんです。神様はこんな私にここで現れてくださったって言って礼拝しました。そしてヤコブはこれから私は神様に自分が得たものの10分の1を捧げますって言ったんですね。ヤコブは今まで人から奪う人でした。もう人のものを自分の方にこう取ってくる人、ずるい人なんです。でもヤコブはこの神様を知った時に、私はその感謝を神様に捧げます、自分に集める人ではなくてそれを神様に返し捧げていく人にこう変わっていったんですね。だから彼がこれまでしてきたやっぱりずるいことではない道に踏み始めたっていうことを示してるんですね。じゃあこちらお願いします。でヤコブは元気になって旅を続けました。これから彼は苦しいことはまだまだあります。でも神様が言ってくださいました、私はあなたと共にいるんだと、この言葉を持ってヤコブはこれから過ごしていくんですね。皆さん今日こういうヤコブはこういう状態にあったっていう話をしました。皆さんにもこういう時があるかと思います。自分がしたことによって自分はこんな状態になってしまった、もうとんでもない状態に落ちてしまって、もう自分の人生は終わった、もう自分は終わりだって思う時があるかもしれません。でも皆さん、ここでヤコブは神様に会ったんですね。このもう自分は終わりだと思うところで彼は本当の意味で神様に会いました。そして神様があなたをと共にいてあなたを決して捨てないって言われたんです。ですから私たちも自分の人生はもう終わりだ、もう望みがない、人生の夜だと思ってもうがっかりして力がなくなっている時、そういう時に神様が見捨てないで言葉を語っていてくださるということを覚えたいと思います。そして神様が語ってくださる声に聞きたいと思います。神様はあなたと共にいてあなたを決して捨てないと言っていてくださいます。私たちはその神様を信じて立ち上がり、そしてずるい歩みではなくて神様に喜ばれる歩みをしていくものに導く。神様、ヤコブは一人寂しく石を枕にして寝ていましたけれども、そのような彼に神様は現れてくださり、私はあなたと共にいる、あなたを決して捨てないと言ってくださいました。同じように私たちも自分で自分をどうすることもできない者たちですけれども、そのような者たちとあなたは共にいてくださり導いてくださっています。どうぞそのようにして今日も私たちに語りかけていてくださるあなたの言葉に聞いてあなたに従うものでありますように、そしてずるい歩みではなくあなたに喜ばれる歩み、そして、私たちの感謝を神様に捧げていく歩みをすることができますように、私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
聖書を朗読いたします。創世記11章1節から9節。創世記11章1節から。さて全地は一つの話し言葉、一つの共通の言葉であった。人々が東の方へ移動したとき、彼らはシンアルの地に平地を見つけてそこに住んだ。彼らは互いに言った。さあレンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを、 漆喰の代わりに歴政を用いた。彼らは言った。さあ我々は自分たちのために町と頂が天に届く塔を建てて名を上げよう。我々が地の全面に散らされるといけないから。その時主は人間が建てた町と塔を見るために降りてこられた。主は言われた。見よ、彼らは一つの民で皆同じ話し言葉を持っている。このようなことをし始めたのなら今や彼らがしようと企てることで不可能なことは何もない。さあ降りて行ってそこで彼らの言葉を混乱させ互いの話し言葉が通じないようにしよう。主が彼らをそこから地の全面に散らされたので彼らはその町を建てるのをやめた。それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。そこで主が全地の話し言葉を混乱させそこから主が人々を地の全面に散らされたからである。牧会祈祷、説教バベル。
恵み深い天の父なる神様、優る一週間の歩みも守られまして、週の初めの日の礼拝へと私たち一人一人をお導きくださり感謝をいたします。こうして週の初めの日ごとに、あなたがこの日を取り分けて、あなたを礼拝し、あなたとの交わりを確かなものとして、一週間を歩み出すようにと導いてくださることを感謝をいたします。あなたを知らない虚しい生き方から贖い出された私たちでありますけれども、なお罪との戦いのうちにあり、さまざまな弱さを覚える者たちです。今日もあなたの御言葉をいただいて、もう一度物事を正しく見る目と力とあなたからいただきたく願っております。この礼拝を通して、今朝またあなたを新しく知り、喜びと恐れとを新たにされることができますように。また自らはあなたの前にどのようなものとされているのか、あなたはどのような歩みを備え私たちのために力を備えてくださるのか、しっかりと受け止めて喜ぶものとしてくださいますように。そしてこの週を歩むための新しい志と力とをいただいて、あなたのご栄光を表すための一歩を踏み出していく者たちであるようにお導きください。この礼拝にあなたが最後までご臨在くださり、一人一人を上からの恵みで包み清め強くしてくださいますようにお願いいたします。健康の課題を覚えている兄弟姉妹方に格別主の慰めと癒しとが豊かに与えられますように、これからの御言葉のひとときを御手に委ねして、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。前回は創世記10章のいわゆる民族表と呼ばれる章を読みました。大洪水後の9章1節で、産めよ増えよ地に満ちよと言われた神様の祝福を受けて、ノアの息子セム、ハム、ヤフェテからどのように人々が地に増え広がっていったかが記されました。そしてその10章には、別れ出た人々の間にはいろいろな言語があったということが記されていました。10章の5節、20節、31節、それぞれヤフェテ、ハム、セムのこのから出た人々をまとめた部分に、このさまざまな言語があった書かれていました。なぜ一つの家族から人類は分かれ出たのにいろいろな言語が存在するようになったのか、そのことを説明しているのが今日これから見る11章1節から9節となります。1節に、さて全地は一つの話し言葉、一つの共通の言葉であったとあります。人々は東の方へ移動して、シンアルの地に平地を見つけてそこに住みました。シンアル という地名はすでに10章10節に出てきていて、そこの欄外の中を見ますと、すなわちシュメールと書いてあります。シュメールとはあのティグリスユーフラテス川に挟まれたいわゆるメソポタミアの地域のことですね。今日で言えばイラクの一部であります。その人々は3節で、さあレンガを作ってよく焼こうと言って、石の代わりにレンガを、漆喰の代わりに礫青を、アスファルトのようですけれども、それを用いました。平地に集まったということで石が手に入らなかったということがあったのでしょう。そこで彼らはレンガを作りました。このレンガを建材として用いたのはメソポタミア文明の特徴の一つであったようです。彼らは自分たちが置かれた環境の中で自分たちの生活をより良くするための工夫をし、文化を発展させていきました。その彼らはさらに、さあ我々は町と塔を建てようと言ったことが4節に書いてあります。町と塔を建てるということ自体は問題のないこと、ある意味で良いこととさえ言えます。ところがこの記事をよく読むと、このように語り合った彼らの思い、動機、また目的には問題があったということが分かってきます。まず彼らは天に届く塔を建てようと言いました。天に届く塔というのは単に高い塔という意味ではありません。天というのは神様の住まいを象徴します。ですから天に届く塔を建てようという言葉の意味は神の領域に入ろうということです。神に到達しようということです。何のためでしょうか。神様に近づき、神様を敬い、神様を礼拝するためでしょうか。そうではありませんでした。彼らは町と頂が天に届く塔を建てて名を上げようと言いました。つまり自分たちがすごい者たちであることを示そうということでした。ですからここにあるのは敬虔な思いではありません。今やこんなに素晴らしい技術を持った我々である、その我々は今や神より優れた者たちになったことを証明してやろう、我々自身が神の場所に登ろう、つまり我々が神になろうということです。4節の前半に出てくる自分のためにという言葉も彼らの人間中心的な思想を表しています。神礼拝ではなく自分たちを持ち上げ、自分たちに栄光があるようにしようという思いが彼らの中心にあったものでした。その彼らは4節の最後で、我々が地の全面に散らされるといけないからとも言います。これは9章1節の埋めよ増えよ地に満ちよと言われた神様の御心に対する反逆なのでしょうか。彼らはとにかくこのプロジェクトのために我々は一致しよう、一致団結しようと呼びかけます。人間の力を結集させて神に挑戦しよう、そして神に追いつき我々自身が神になろうと互いに語りました。これはまさに最初の人間アダムの罪と同じですね。彼もサタンの誘惑を受けて高ぶり、神の上にのし上がろうとして、自分が神になろうとしてあるべきところから落ちました。その罪がまたここに形を変えて現れてきたということになります。大洪水の裁きによって一旦この世界を清めても、そこにある人間の本質は変わらないということがこのように示されています。そしてこれは今日の私たちの姿を映し出す鏡のようなものでもあるのではないでしょうか。人は堕落後も神の形であると9章6節で言われました。人間は人間である限り 神の素晴らしさを反映するという特性を与えられてこの世に存在しています。このことはその人が信者であるか未信者であるかということとはある意味で関係がありません。以前創世記4章で見ましたようにカインの子孫にも素晴らしい文化の発展が見られました。しかし往々にしてそこに見られるのは高ぶりです。今や我々は神が不要な者たちになった。見よ、我々はこんなにも素晴らしい技術を持っている。見よ、我々はこんなにも進歩進化を遂げている。この素晴らしさを持って自分たちは上に上り自分たちの名を上げよう。今や我々こそ神に代わって全てを支配する者たちであることを示そう。そのような自己宣伝、自己高揚、自己礼賛の態度が今日の私たちの文化を特徴づけているということはないでしょうか。さてこれに対して神はどのように行動されたでしょうか。5節に、その時主は人間が建てた町と塔を見るために降りてこられたとあります。ここに大いなる皮肉がありますね。人間たちは自分たちが建てた塔を見上げて立派なものだと、我々は間もなく天に届こうとしていると誇らしい思いでいっぱいだったかもしれませんが、神様はそれを見るためにわざわざ降りてこなければならなかったと書いてあります。つまり神様の見住まいである天からはそれがよく見えない、だから見るために降りていかなければならなかった、それほど神の前にはちっぽけなものであったということが暗示されています。私は以前長老教会代表として韓国の教会に門案に出かけた際、飛行機で長野県の、日本アルプスといわれる高い山々の上を通ったことがありました。雲一つない快晴の天気でしたので、あの高い山々はどんな風に見えるだろうかと、もう前からワクワクしながら窓をからこの眺めていましたところ、なんとどこにそれがあるのかまずさよくわからない、そして あれだろうと思うものはこう地面に這いつくばっている単なるシワのようなものにしか見えなくて非常にびっくりしました。地上から眺めると勇壮に見える山々が、上から見ると単なる地面のこのひだひだのようなもの、よく目を凝らさないと他の場所との違いがわからないようなものでしかない。同じように私たちが何か自分のことを誇ってどうだこのように誇っても、神の前ではよく目を凝らしてもよくわからない、そのようなものでしかないことを思わされます。そして主は言われました。6節、見よ、彼らは一つの民で皆同じ話し言葉を持っている。このようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと企てることで不可能なことは何もない。このまま放置しておくなら彼らをとどめることはできない、だから彼らのしていることをやめさせようと言われます。7節です、さあ降りていってそこで彼らの言葉を混乱させ、互いの話し言葉が通じないようにしよう。ここにもさらに皮肉があります。主はすでに降りて来られていましたが、ここでさあ降りていってと、もっと降りていかなければならないとこう言っています。この結果、町と塔を建てる彼らのプロジェクトは頓挫させられました。彼らは突然互いの話し言葉が通じなくなり、一致協力して活動することができなくなりました。もう間もなく我々は天に到達できるだろうと自信満々であった彼らの目論みはもろくも崩されました。主の御心にかなわない人間の計画は皆そうです。箴言19章21節に、人の心には多くの思いがある、しかし主の計画こそが実現する、 とあります。また詩編33編10節、主は国々の計りごとを破り、諸々の民の計画をくじかれるとある通りです。人間がどんなに用意周到に準備し、その知恵と力を結集してことにあたっても、主は瞬時にそれを終わらせることができるのです。人々は互いに分裂し、あっという間に工事はストップ、人々は地の全面に散らされることとなりました。9節に、それゆえその町の名はバベルと呼ばれたとあります。興味深いことは、アッカドモという、当時の彼らが話していた言葉では、この町の名はバブイリ、バブイリというもので、これは神の門を意味したということです。神の門、すなわち神に近い場所、天の領域とつながり、そこに入っていくための入り口。しかしバベルという言葉はヘブル語の混乱を意味する言葉との関係でここで説明されています。ここは人間が神の領域に入っていくための場所というよりも、神が人間の企てを打ち壊された場所、神の領域へと入っていく輝かしい場所というよりも、大混乱がそこで発生し、人々がバラバラに散らされた場所であると言われています。以上の箇所を私たちはどのように読むべきでしょうか。これは高慢な人間たちの鼻を神がへし折られたという記事なのでしょうか。天というご自分の領域を不法侵入されそうになった神様が慌てて怒り、人間どもに罰を下した記事として読めばそれでよいのでしょうか。確かに人間の計画を神が壊されたという意味では裁きと言えます。それによって人々が互いに通じ合えなくなったということも裁きの結果と言えます。しかしそのように見るだけでは十分とは言えません。神様はどんな心でこのことを行われたのでしょうか。6節で主はこう言われました。見よ、彼らは一つの民で、皆同じ話し言葉を持っている。このようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと企てることで、不可能なことは何もない。一見、不可能なことは何もないという言葉を読みますと、神様が人間に脅威を覚えて、彼らの企てをくじかれたと読みたくなるかもしれませんが、神様にとって脅威になるものというものは何もありません。もし本当にそう思うのなら、脅威になりそうなこんな人間たちなど滅ぼしてしまえばよかったのです。ところが神様のしたことは何でしたでしょうか。彼らの言葉が通じなくなるようにということであります。これはよく考えれば随分と軽い裁きなのではないでしょうか。ではここに神はどういうお心を持っておられたのでしょうか。この11章6節の言葉とよく似た言葉遣いは創世記3章22節に見られました。アダムとエバをエデンの園から追い出す際、神である主はこのように言われました。見よ、人は我々のうちの一人のようになり、善悪を知るようになった。今、人がその手を伸ばして、命の木からも取って食べ、永遠に生きることがないようにしよう。非常に言葉遣いが似ています。神様は、アダムとエバが命の木から取って食べてしまうと、ご自分にとって困るから、あのようにされたのではありませんでした。罪に落ちた状態で命の木から取って食べ、その状態で永遠が確定し、救いを得ることができなくなるということがないように、 そのことを心にかけて命の木への道を閉ざされました。今日の箇所も同じであると考えられます。彼らがこの調子で罪を一つに重ね合わせて限度を超え取り返しがつかない災いを自分たちにもたらすことにならないよう神様は心を配られたのです。そのまま放置すればその罪はいよいよこの世界に大きな力を発揮しもはやこの世界を滅ぼす以外道はないという状態になってしまう。その最悪の状態を回避するため神は彼らの言葉を混乱させ彼らが悪においてこれ以上一致することがないようにされたのです。いわば罪を細分化してその勢いを削ぎその力を抑制する方向へと導かれたのです。なぜでしょうか。それはこの世を保つためですね。創世記9章で見たばかりでした。洪水後ノア契約もそうでした。神は二度と同じような洪水の裁きによって地を滅ぼすことはせずこの世界を保持すると約束くださいました。なぜ保持するのかとさらに問うならそれは創世記3章15節に示された原始福音最初の福音の約束を神様が心に留めておられるからに他なりません。神様はやがて女から出る一人の子孫を通してこの世界を救うと約束してくださいました。その約束を果たすためにそのためにこの世界がなお存続するように人々の罪が積み重なって限度を越すことがないようにと神様は取り計らわれたわけです。ですから今日の記事に続いて次回見るアブラハムに至る系図が記されることになります。神様はただこの世界を保っておられるのではありません。神様がこの世界をなお最悪の状態に至らないようにされたのは救いの約束をその間に実現するためです。その約束を担うことになるアブラハムの選びのことがこの後記されます。そしてその神の働きはやがて約束のメシアイエス・キリストによる救いを提供することへとつながっていきます。この日人々の言葉はバラバラにされ互いに通じることができないものとされましたが旧約の預言者はやがて神の恵みによってこのことに対する癒しが与えられ人々が心を一つに合わせる時が来るということを予言しました。ゼパニア書3章9節にこのようにあります。その時私は諸国の民の唇を変えて清くする。彼らは皆主の皆を呼び求め一つになって主に仕える。そういう日が来る。世界中の国々がそうなる日が来るとゼパニア書に予言されました。その予言はペンテコステの日に最初の成就を見ました。使徒の働き2章4節にこうあります。すると皆が聖霊に満たされ御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。彼らはいろいろな国言葉で何を話したかといえばその後の箇所に書いてありますけれども神の大きな御業すなわちキリストにおける神様の救いの御業について語りました。これは聖霊に導かれて現れた祝福でした。そしてその予言の最終的成就がヨハネの黙示録7章9節から10節にこのように言われています。その後私は見た。すると見よ、すべての国民、部族、民族、言語から誰も数えきれないほどの大勢の群衆が御座の前と子羊の前に立ち、白い衣を身にまとい、手に夏目足の枝を持っていた。彼らは大声で叫んだ。救いは御座についておられる私たちの神と子羊にある。ここに あらゆる言語を話す人々が一つとなって主を賛美している光景が描かれます。バベルの事件以降、異なる言語は人々が一つになるための壁、障壁となりましたが、やがての日には主を信じる者たちが言葉の壁を越えて神と子羊キリストを心一つとなって賛美する、この上ない幸いな日が来ると言われています。今日私たちの世界の言葉はさまざまに分かれています。このバベルの出来事の結果としてです。最近ではいろいろな翻訳ソフトが手に入って随分便利になってきたとはいえ、意思疎通をする上ではやはり困難があります。不便だなといろいろな時に感じます。また言葉の違いは民族の違いともセットになっていて、異なる民族同士はなかなか互いを理解し合えません。むしろ今日私たちは民族同士がますます互いに敵対的になっている様子を見ているのではないでしょうか。なぜこうなのか、私たちは今日の箇所にこれは人間の傲慢に対する神の裁きなのであるということを知ります。またそれとともに神はこうして悪が一つに固まることがないようにしておられるという恵み深い御心があることをも見るのです。しかし今の状態が最後ではありません。私たちは今キリストを信じ、キリストにあって言語や民族の壁を越えて心を一つにして共に歩むことができる幸いを味わい始める者たちとされています。そしてやがてすべての言語を持つ者たちの間にこの癒しと祝福が完全にキリストにあって実現すると聖書は約束しています。私たちはこの神の御心に感謝し、私たちの罪にもかかわらずなおその救いのために働いてくださる神様のお姿を創世記の続く記事に読んで神様を礼拝したいと思います。そして今やキリストにあってあらゆる言葉を話す人々と一つにされる幸いを味わい知り、心を合わせて神を褒めたたえる幸いに生かされ、またこの素晴らしい良き知らせを人々に述べ伝え、神様の御心がなるために仕える神の民の歩みへと導かれたいと思います。お祈りいたします。憐れみと恵みに富みたもう天の父なる神様、大洪水を経てなお命を与えられた人類でしたが、再びあなたの前に残念な姿を示しました。このために全地は一つの言葉であったところ、互いに言葉が通じないようにされたというバベルの塔の出来事を読みました。しかしあなたはそこにも恵み深い意図を持っていてくださり、この世界を保ち救いの約束を果たそうと働いてくださったこと、そしてついに約束の救い主を送ってくださったことを覚えて心より感謝いたします。今私たちの間にはいろいろな混乱があります。互いになかなか分かり合うことができない中にあります。しかしキリストにあってあなたはその癒しと解決を用意くださっています。どうぞキリストにあって罪が許され、私たちが互いに思いと心を一つにされるという幸いに歩むことができますように、そのことを今ここで味わい始めつつ、その最終的な成就の日をあなたが来たらせてくださることを見上げて御言葉に従い、またこの幸いを述べ広め明かしする歩みができますように、私たちを祝福し皆のために用いてください。隔ての壁を打ち壊して私たちを一つの体とし、一つの御霊によって共にあなたに近づく者たちとしてくださいました平和の君イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。 それではお立ちになれる方はどうぞお立ちください。